それでは、今日は、フィリピの新兵の手紙の第一章の12節から14節まで。で、そこにある福音の前進ということについて、この箇所に込められた神様からのメッセージの一端を少しでも語ることができますようにと願っています。まず、パウロが自分の身に起こったことがかえって福音の前進に、役立ったために良かったのを知ってほしいと。どういうことかというと、パウロは書いたものが聖書の非常にたくさんの部分に収められた。それぐらい神からのメッセージをそのままもうたくさん受け取った人、聖霊にそれと多く満たされていた人、その人が囚われてしまった。囚われた後、どうなるかわからない。ということで、当然ですね、その指導者、単なる指導者以上に神からのもう二度とないほどの豊かな、正確な神様からのメッセージ、かつのイエス、キリストからのメッセージを受け取っておきたいから、その人が囚われたら、もうキリスト教の福音が伝わっていくということは難しくなるんじゃない。あるいは非常に弱々しくなっていくんじゃない。後退するんじゃないか。こういうことはですね、いろんな団体でもあるわけですね。そういうことで、その人々がとても心配していたということが伺えるわけです。福音が後退する。前進しないではないかと。普通はそう考えると多いと思います。実際に徹底してその指導者たちが捕らえられて国外追放されてしまった。日本でも江戸時代そうなったわけですね。だから当然ですね、キリストのことを信じているだけで最も重い罪として囚われて、徹底的に苦しめられて、白状させられて、そして殺されていくということがあれば、それはストップしてしまうということは実際にあちこちで起こっていったことですね。もうここではですね、そうしたことはある地方、ある地域では一時的にたくさん起こったことなんですけども、そういうことを超えてですね、監禁されているのはキリストのためである。キリストのここでためって訳されているんですが、エンクリストなんですね。エンっていうのは何によって、何のうちにあって。だから、いくつかの重要な訳もそのようにしてあります。キリストにある監禁。要はキリストにあって、知らされた。ということですね。まあ、キリストのためって言い訳しているのが多いんですけども。いずれにしてもですね、監禁されたということは、キリストのことが関わっているんだと。キリストにあってそういうことがなされたんだと。まあ、それを言い換えたら、キリストのためにそういうことが起こっている。だから、単に、悪い、悪意が勝ってですね、そうしてキリストの力を下ろそうとしている。それだけでないという。その背後に神様がですね、それを用いて福音を前進させようとする。それはキリストによって捉えられている。キリストの福音のために捉えられたということでですね、みんながキリストということを知るようになった。兵士たちですね。そういった全てのそういう人々にですね、パウロというキリストが復活した。十字架で死んだことで我々を信じる、我々信じるだけで救われるという不可解なことを言ってたものはですね、捉えられた。それはキリストのためだ。そういうことで噂、話に出てあちこちでですね、キリストの復活や十字架ということ、それとパウロ、 という名は結びつけられて、みんなに知れ渡っていったんですね。そういうことで、普通ならば難しいことが起こったら、それでみんな息が消沈する。気持ちが萎えてしまうということはとても多いのに、かえってそういうふうに、みんなが知れ渡って、その神様やキリストの活の力の大きさを認識していった。だからこの14節で、主にある、結ばれたとありますが、主にある兄弟たちの中で多くの人が、その囚われているのはキリストの家だ、ということを確信ができるようになって、恐れないでますます勇気を持って御言葉を語るようになったの。こういうふうに、神様は困難なことがあったらダメじゃない。いろいろな欠点や弱いところや難しいところ、苦難、そういうことを用いてですね、福音というのは前進させて伝わっていくようにする。人間は何かを伝わらせようと思ったら、何を用いるか。香港の非常に難しい問題が生じていますが、まずは権力なんですね。武力、権力なんで、押さえつけようと。50年間はですね、一国、二制度ということで、最初に約束をしとったのに、まだ半分もなってないのからですね、それを破ってですね、中国の言うたままに命令通りしよう。反対っていうふうなことを言ってるだけでですね、逮捕される。ですごく暴力も加えて練習してられたり、あとどうなるか彼らは分からないんです、一遍囚われて。まあそういうふうにですね、一般的には何かの考え方、主張を浸透しようと、広めようと思ったら、まず権力。で、権力はお金と結びついて、武力も権力と結びついて、そういうことで、しようとするんだけども、イエス・キリストの福音というものは、そういう武力とか、権力とかいうものによって、前進させようと全くしていない。ということですね。その点が非常に根本的に異なっている。苦しいことや弱いこと、困ること、非常に悲しいこと。そういう様々なことを用いて前進させようとする。その当座はなかなかわからないことも多いわけです。で、これは身近なところでも、私たちも、例えば、ここに集まっている、今日集まってない方々も含めて、信仰を与えられたり、続いておるということは、自分の能力が立派であるとか、健康であるとか、家族が恵まれておるとか、そういう何らかでみんなから褒めてもらえるような人、とかいうことでなくって、別のことで伝わっていったというのが非常に多いということですね。そのことは、少し考えてみるとわかることです。今も、家庭集会があちこちで、続けておるんですが、まあ、コロナの関係でストップして、しまっておるわけですけども、ずっと続いて、それもですね、そこだけに来られる方々もおられるんですね。それによって、一人二人でも、たった一人でもですね、とても大事なわけです。福音の前進。実はパウロ。パウロという人がたった一人、本当に改心をしたら、非常に大きな力になったんですね。ヨハネという人もそうです。あれはもっとはるかを、ヘボン。福音の前進には、聖書というのは極めて重要ですね。その聖書を日本語に訳するという、 極めて重要なことに、最初から最後まで関わって、最も深く関わった人が、ヘボンというアメリカの人だった。はるばるですね、最初はアフリカからずっとインドを越えて、それから中国地方まで。非常に有名な眼科医でもあって、それからたくさんの人たちが、そういうふうに資産もたくさんできたような人だったけど、アジアの人たち、特にその後ですね、一度アジアに来た、東南アジア来たけれども、病気になってアメリカに帰って、もう一度来たんですね。日本のことを知って、なんとかしてその日本にキリストの福音を禁じられてるから、そこに伝えたいと。殺されるかわからない。途中だって遠い遠いですね。太平洋も越えて来るということは、今のようなのんびりした旅ではなく、旅というのは途中で死ぬ可能性もたくさんある。そして親からも非常に反対をされたんですね。アメリカでもたくさん伝えるところはあるではないか。なんでまたそれは全部捨てて、遠いですね。キリストの福音を伝えるためなんかは分かったら、捕らえられて殺されるような危険なところに行くのかと。ぐらい熱心なキリスト信徒であった両親も猛反対したわけですね。それをもう振り切って、その若くて結婚した奥さんの方もですね、そういう危険な旅に向かうことを同意して、そうして日本に来られた。そういうふうに命がけで文字通り来た。もっと前には、フランシスコ・ザビエルもそうだったんですね。5年ほどもかかって、途中でインドで2人、伝道もしたり、かかって日本に来てるわけです。今、アフリカを越えて大変な苦難もあって。そういうふうに、たった一人というものが非常に大きな働きをしたんですね。で、言葉もうまく通じないのに、ザベルが話したときに、100人、200人というふうな人たちが、不思議と、改心した、というようなこともあります。それは、普通に分かるということと異なって、聖霊が働くと、言葉が非常に不十分で欠けていても、伝わるというんですね。それはまあ、当然と言われて、日本人たち、言葉はいくらでも伝わる。だけど、福音を語ったからといって、なかなか伝わらないわけです。福音の前進ということは、そういう歴史的なことを見ても、我々自身の経験によっても、いくら言葉や学問がたくさんできて経験があったとしても、なお聖霊が働かなかったら、前進はしない、伝わらないということもわかります。で、そういうふうにたった一人、二人。やってもですね、とても大事なということです。福音で。前進のため。で、このコロナの始まる前までに、ずっと長く20年以上も続いてきた家庭集会、ここにも来ておられる、鈴木さんとか、津川さんとか、命の里、それから、何十年も、30年も、寝たきりの勝浦さんのところとか、それとか、今も世話してくださったり、須藤さんのところとか、北島の戸川さんのところとか、そこで新しくも加えられたり、また須藤さんのところでも、信仰が続くことになって、そしてこのホームページとか CD の作成とかいろんなことも奉仕して伝わること、前進に役に立って。こういったお世話をよく来てくれてる林さんも鈴木さんのところに来た人だったり、それから、鈴木さんも中途失明。で、津波さんのところにだけ来られる何人かの方々だったし、 他の幾人かの方々にも伝わっている。命の里も知的な障害を持った方々の作業所。そこで初めて知的障害者の方、この前も来られて、もう20年以上もずっと続いて、枝川さんのような方々、からこの集会も続けられている。で、東川さんのところも、ご自身がかなり強度の弱視であり、ご主人が34年も寝たきりだったんですね。そういうふうに考えてみたらわかりますが、家庭集会がずっと続いているのは、鈴木さんも全部し、津直さんも、命だとも障害も、戸川さんも障害、ご自身が持って、また確認します。津田さんも視覚障害者、二人とも。意図的にではない、ずっと不思議と残っていく。こう不思議とですね、弱いところがある。元気いっぱいの人のところでなかったというところでもあるんですね。そういうところは別に行かなければ、最初はですね、難しいということもあって、私は最初は行くということにしておったこともありますが、何ヶ月に一遍ではここにあるもう一人の長老、中等の人の奥住さんと、でも、移動、流派という形でなされておった。そういうことを見てもですね、弱いから、いろんなことをするのは難しいから、だから伝わらないと違う。神様は、そういういろいろなですね、活動とかいろんなことにマイナスとなるような思われるのを用いて、かえってそれを用いて伝えられる。不思議なことなんですね。この絵はそうだよ。有名な人、メダルをもらった、オリンピック選手、そんな持ち合わせで大事だった。で、偽る嘘をいっぱい言ってるような人はトップになる。そういうようなことですね。それで権力で、無理やりする。中国もアメリカのトランプさんも。日本の場合も、ああいう広島のですね、莫大な選挙違反事件。もうちょっとびっくりするような多額の金を強引に、日本の政治のトップの何かの人たちが無理やり押し込んだという可能性がもう前から言われとったんですよね。この世っていうのはそういうんですね。なんとかして嘘、偽り。思ってでも、金とか武力か権力でもって、押し込もうと。影響力を抜けようという。そういうことと全く違うという。ここの短い記述の中でですね。囚われている。本当に弱いだ。欠けておる。それを神様が用いるんだ。キリストにあってそういうことがなされていくんだと。人間の努力とかで。キリストが、聖霊がそのようになされるということなんですね。そういうことの一番の模範をイエス、キリスト様がされた。全く罪も犯してないのに、しかも弱い人、持つ、とも捨てられたようなところに行って、大病、重い皮膚病とか訳したり、心海部でツアラータとヒブライ語のままにしたりして、何のことは分からなくて済んだけども、本来はあれは、栄養がほとんど全部レパーなしや、レプロジーなんですね、雷病。雷病。だからこそ三条の水君の、次に、そのハンセン病の人のことを載せているわけです。とても重要だから。そういう弱い人のことが特に書かれてもある。で、その人たちのことによって福音が確かに2000年間伝わっていたんですね。そのようにして、イエス様はいかなる権力や武力を全く使わなくて、もっともその影響力をマナーを使って。そして、最も正しい良いことをしたのに、最も残虐なこと、 捕らえられて、鞭打たれて、血がたくさん出るまで、鞭打たれて、まあ、半殺しになるというぐらい、そうですね。鞭打ちっていうのは、この馬に鞭を打てるような、ああいう単純なものでなくて、金具がついとって、その思いっきり仕分けやるかもね、血むどり、血がいっぱい流れる。気を失って倒れてしまうこともあるんだ。そうした上で、唾がかけられて、我らの冠をあざけられて、乗せられて、そしてよろめきながら、この、十字架をしやって、そして、我々は十字架というと今は美しいクリスト様の飾りとなって、ヨーロッパでも非常にこう立派な教会の十字架が、飾りにもなる、いろんなところで教会の印もなるけど、あの十字架そのものはものすごく残酷なことです。誰があの一体痛み、ものすごい痛みを想像できるだろう。釘で打ちつけられてるんですよ、足。それでも、ものすごい身もだえ苦しながら死んで、弟子たちすら逃げていってしまう。そのような弱さ、もう完全に終わったと、すべて良いこと。本当に絶望だったはずなのに、そのような弱さ、指導者がそんな目に遭わされた。殺されたんだから、誰だってもう終わりだと思うのに、それが最も重要な、この、前進になっていったわけです。十字架と復活ということ。そういうように非常に不思議なことですね。最も弱々しいようなことを用いて、神様は最大の福音の前進になるように使われた。我々もたくさんの種類の賛美歌を使うことができるようになったのは、これ一人に寝たきり何十年、35年も。勝浦さんはですね、膨大な時間、一曲作るのに、1時間近くかかるわけです。私は最初の時点で、私が、妻友ひろこさんのを弾いてもらって、そしてそれをデータ化していくっていうことをやってたわけです。で、それだけでは足りないから、賛美歌のいろんなものを作っていこうと。で、その時にちょうど出会って、そして、勝浦さんが、それなら、僕が、やりますと。言うから、それピックアップしてですね、大事なものだけピックアップ。寝たきりだから、まあ、悪く言えば暇つぶしても構わない。まあ、少しでも作ってくれたかんまんと思ってたら、初めからずっとですね、ほとんど使われないと思うの。全部して。賛美歌終わったら賛美歌、第二、新聖歌、聖歌、プレイザンドワーシップ。まあ、こういう私たちが、いつもこういう風に使ってる。それによって、ほどですね、私たちの賛美が豊かになって、潤ったわけです。潤すということは大事なことですね。それがまた確かに波及するわけです。そういうことで、もう賛美の豊かさということも、福音の前進に役立つ。それもそのような非常な苦しみを持った人によってなされる。ということですね。で、まあ、彼の介護をしていた家政婦であった方がキリストを信じるようにもなられたということもあります。まあ、そういうことで、パウロも様々な苦しみにあった。無知打ちの刑によったり、医師を投げつけられたり、身はナンパした。もう死ぬところだった。で、死と原稿録にも書いてありますが、意思をつけられて、意識不明になった。そしたら、そんなところへ町へも帰っていけないのに、もう一度しばらくしから起き上がる。そしてその町の方にもっぺん出かけていった。驚かされるような、強靭な、霊的な力を与えられたということがわかるわけですね。そういうことで、この短い言葉は、どんなことがあっても神様の力は全能である。すべてを転じて良きにしてくださる。それは20年、30年、あるいは100年後になるかもわからない。200年後かもわからない。だから、私たちもですね、 いろんな困った苦しいことは自分の身に起こっても、自分の家族に起こっても、また集会に起こっても、あるいはこの世界に起こっても、だからといってですね、この福音を前進しないんではないわけです。一番良いものは着々と前進する。この世の終わりまで、この福音は世界に伝えられていく。前進していくとイエス様が言われたとおりですね。誰がその流れを止めようとしても止まらない。もうこの50年ぐらいですね、増え続けてきたのはアフリカと中国だったわけです。中国のキリスト教の動向は、だいぶ前に、朝日新聞が初めてはっきりと何をとして、して私も皆さんにしたり、命の水でも紹介もしましたが、1億人は1億2000万とか、1億人は超えてるで、世界では2番目にクリスチャンの家人口が多いと。でもほとんどその状況は言われようとしないだけのことですね。実際に前も言ったように、松重から見て、キリスト教の関西学院大学に行った経済学部の教授の方が、私が神戸で、上田さんのところで集会を10年ぐらいしておったときに参加をされて、何年間か参加されてて、その途中で中国に行かれた。その時には、でも驚くほどのたくさんの人がクリスチャンを驚いたんですね。生産担当部長、生産をするのに1時間2時間、何時間もかかる膨大な人たちを3階建てのいっぱい、その写真とかも撮ってですね、まあ、1ヶ月間出張講義、経済学の講義に交換教授として行かれて、どういうかということも言われておりましたが、そういうようなことでですね、誰もそんなこと予想しなかったわけですけれども、徹底的にですね、共産主義によって、ソ連も中国もキリスト教を徹底的に滅ぼそうということやったけども、そういったことにもかかわらず、キリスト教を増えてきたんですね、信じる人。ロシアに対してもそうです。徹底的に弾圧でたくさんの人をスターリンなども殺したわけです。クリスチャン。けれども、そういう力は滅んで、今では、ロシア正教というキリスト教が圧倒的に多くなった。まあ、地域とか歴史のあちこちを見ても、確かにそういうと起こるんですね。もうキリスト教が縮小して、また新たにですね、今度のコロナはですね、非常に強力なウイルスだと。経験したことない。普通の風邪にもコロナウイルスは4種類ぐらいあると言われたりしますが、いくらでもウイルスも種類がある。そして次々と変異をしていく。それで、今後もどのように変わったものが生まれていくかわからない。抗体を作ってうまく上手に使えば、なお、人も、その抗体が役に立たなくなる。もっと別のままだぜ。普通のんだったら、とっくに夏になれば、風邪の場合のウイルスだったら、もう力が弱くなる。一人でに、まあ、消えていく力。そのこのウイルスは、真夏になってきても全然衰えないんです。もうずっと東京のスターさん、またぐんぐん上がってきて、他の国よりもそうです。こんな状況を示すのは他にないわけです。歴史上も初めて。とってもそういう意味では、執念深いというか、多いな。けれども、そんなものにはるかに強力なのが、旧約聖書が何千年、3000年以上ずっとどんなことで圧迫があって滅ぼそうとしても、 消えることなく続いてきたのが、これがですね、キリストの真理なんです。聖書の真理なんですね。だから、いかなることにも歴史を超えてきた。それは神様全能だから。しかも愛だから。当然といえば当然ですけど、そういう神様を信じて歴史を見る。そういう意味でもですね、歴史を見るということはとても大事なんです。過去にどんなことがあった、どういう人がどのような危険を犯して福音を伝え前進させていったか、知るほどにその福音の力、神様と復活したキリストの力を深く、広く、遠く知らされるんですね。聖書のこの短い箇所にこもってですね、このこんな難しいこと、弱いことをむしろキリストにあってなされた。キリストが働いていると、かえって前進していくことにつながるんだと。そういうことが、今日のいろんなところですね、小さなところでも、大きなところでも、過去においても、現在においても、そしてまた未来においても、それを生じていくということを確信できるわけですね。科学というものは、どんなに発達しても必ず悪いこともたくさん出てくる。今ある様々な問題、子供いじめとなんとか、こういったコンピューター、スマートフォンやこうしたインターネット関係に発達によって、良いことにも使えるけど、悪用される方がはるかに多いということになってしまうんですね。こうした印刷技術もそうです。それでも書き写してた。初めて活版印刷というものができた。で、まずたくさん印刷したのが聖書だったんですね。けどもその後、印刷の技術がますます発達したけど、今日では本当に大切なものよりもはるかに、有害なものがはるかに多く書店に並んでしまった。もう50年でもそう。以前は、本といえば、岩波文庫。だったわけですね、新鮮。あれは、ドイツのレクラム文庫というものを真似て模範として作ったんですね。そういう良いものは大概やっぱりヨーロッパ、アメリカから伝わったものを日本でもそれを受け入れてきているわけですが、今は岩波文庫を読むのは、ほとんど若い人いないわけです。何を読むか、漫画だと。漫画は、私は初めてこの効果を知ったのは、ろう者の教育に関して。全く漫画なんてつまらないと思ってて、ろう者に関しては、日本語は外国語なんだと、生まれつきに。それはろう学校の教師になって初めてはっきり分かったんですね。私も実際、リンゴ、机、花、チューリップ、一つ一つを教え込まない。ろう者が知った言葉のすべては誰かが教え込むんです。一つ。と我々は一人でみんな分かってるんです。つけだぞ、つけだぞ、これはノートだぞ、のこと言われなくったって。みんな一人でも覚えるんです。日本語が話せるようになる。だからろう者の場合は、いかなる言葉もですね、みんな誰かが一生懸命になって教え込まないと。これは机、机って言うんだ。で、またテストする。で、机と言わせる。一つ一つ覚えていく。なら、愛ってどういうこと？愛は見せることができる。机とかリンゴだったら見せることができますよね。見せることができないものを教えることは本当に難しいです。なかなか分からない。時間もそう。今日何日か、何曜日かっていうのは、見せることができない。カレンダー見せたって、そんな数字と思うんですね。ここ見てごらんなさい。今日は何日だっけ。数字10なら12と。数字を思ってしまうから、入らない。毎日のように、繰り返し繰り返し、来たらす、来たらす、特別に遅れた人を一人、余分の気持ち。ほとんど分からない。毎回、今日は何曜日と分からない。今日何日と分からない。でも、繰り返し繰り返しこれは今日。あと、パッとひらめいて分かるんですね。ヘレン・ケラーが、 南部湯文字しても遊びだの水の手をウォーターという文字で教えてください。パッとひらめいて、それから言葉っていうのもあるんだ。それからみるみるぐんぐん。だけど、その私が特別に受け持った人も、家庭の特殊関係もあったりして、彼女はしか特別に遅れとったわけです。でもその言葉、曜日っていうのが分かったから、ぐんぐん伸びていく。ですね。忘れることはできないです。そういう人を通して私も耳が聞こえないというか、どれほど大変なことなのか。ろう学校の教育というか、どれほど大変なことなのかというですね。一般には手話サークルに行ったらそれで分かっていると大間違いなんですね。生まれつきの言葉がまだない人たちを一つ一つ言葉を教えていく。本当にこんなの。さらにはそのもっと幼稚園行く前のことは、発声からするわけですから。でも、何を言いたかったかというと、そういういろんなことがあってもですね、すべての困難を超えて、このキリストの福音が伝わっていく。私が直接受け持った人で何人かは今もすぐ続いている方だと思います。ああいう、新庄教会、北島教会も、徳島老学校の卒業生たちが立て上げたんですね。いかに聞こえなくても、言葉は困難でも、あるいは足があるって寝たきりであろうが、目が見えなくは、すべての障害、弱さを超えてキリストの福音が伝わっていくと。むしろ逆にそういったことがあるとですね、弱さがあるとかえって神様は用いられる。そういう側面すらある。その点は、私たちが直面する様々な不都合なこと、苦しいこと、起こってほしくないこと、それを神様はまさに用いようとされてるんだとですね。改めて信じて進んだというところです。はい、以上です。